北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、この番組は YouTube ポッドキャストでお届けしています。番組のフォロー、チャンネルの登録、まだの方はぜひよろしくお願いします。ということで、北川先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、4月最終週に入りましたが、先生、今日は神の国というキーワードが実は始まる前にそのお話をされるということで。
そうだね。ごめんなさいね。難しい。あ、いやいや。いやいや、立ったことないんですけどね。この間ホテルに泊まってて、はい、まあ、ちょっと時間があったので、付け上げたらほら、バイブルが入ってたんですよ。
ああ、引き出しとかの中に聖書入ってるホテル結構ありますよね。
はい、それ確かに昔の安ホテルはよく入ってるんですけど、今もそういうホテルだったので、で、開いた国、ページにこう、式に、神の国、神の国って書いてあったからですね。
はい。
ああ、それは昔思い出したんですよ、僕。うん、聖書好きでよく読んでたんですけどね。
はい。
何気なく、開いたら、うん、神の国に住めって、神の国の住人になれって、うん、イエス・キリストが、こう言ってるページが、こう、仕切りにあったんですね。
はい。
あ、で、あ、僕は今、ああ、もう、そういえば、神の国に住んでるなぁと思ったんですね。
うん。
で、若い時は、その意味がわからなかったんですよ。はい。キリストの昔、ちょうど、早川君らの頃はね、
はい。
読んでも神の国、イエス、キリストが言う神の国なんてあるわけないと思ってました。とか遠いところだと思ってたんですよ。特別なところだと思ってて、神の国の住人なんてなれるわけないだ、ないんじゃないかと思ってました。早川君が言う神の国とどんなふうに思います？神の国の住人となれとか言われたら、神の国ってあると思います？なんか遠い国、光の国、なんか
そんな。話自体がそうですね、荘厳すぎて。あるかもしれないけど、ちょっと、うん、それこそ先生の話じっくり聞かないと、やっぱ想像つかないんですよね。
ねえ、あの頃は30代、40代は、まあ、分からなかったんですね、神の国なんて。でもまあ、私の場合は、断食をして神の国に住めるようになったんですけども、あ、今はよく分かるんですね、キリストの言ってることは。
断食をして神の国に住めるようになったっていうことは。
はいはい。
神の国って国がなんか誰にでも存在してるっていうより、でも自分の中なんか気づきとか何かをきっかけに気づくってことですか？
例えば、まあ、早川君とのやりとりの中で、神の国は、もしもあるとしたらどんな国だと思います？早川君が思う。
なんかこう、自分も身の回りもみんな、こう、安らいで、笑顔で、うん、不安、心配が、まあ、やっぱり、共に、楽しんでる感じですかね。
そうですよね。
はい。
で、現実的な神の国ってあると思うんですよ。その、僕はその抽象的な神の国で、死後の世界とか、霊的な世界とか、遥か向こうの光の世界だと思ってたんで、
やっぱそう思っちゃいますよね。
で、遠い世界って言いますかね。
はい。
絶対断食をして分かったのは、あ、神の国に住んでるんだ。例えば断食中に太陽が照って、で、春の日差しの中で瞑想してたら、なんか、蝶々が飛んできて、友が飛んできて、暖かくて、わー、すごい、安らいでる、あ、これが神の国だと思ったんですね。うんうん、つまり、平凡なんですよね、神の国っていうのは。誰でも味わえる、誰でも住めるっていうのが、イエス・キリスト様の言ってることではないかな、と、その時に思ったんですね。だから、神の国は特別な国ではないって言いますか。だから、早川くんも、私は住めるんだ。まあ、その時の、昔は分からなかったけれど、今はそれがよく分かるって言いますかね。だから、ホテルに泊まって、聖書を読んだ時に、ああ、僕、俺はもう神の国に、私はもう神の国に住んでるな、っていう、で、神の国にってよく分かるな、っていうことを、思ったので今日は話題にしたいなと思ったんですよね。
そうすると神の国っていうのは遠いところとかわざわざ行くところじゃなくて、やっぱり今あるものとかことに気づくってことですか？
そうです。今ある。で、そこを神の国にすればいいんですよね。うん、じゃあその神の国って どんなものだと思います？今もっと具体的に言ったら。
それはまあもちろん自然もそうですし、自分のね、五体満、例えば、まあ仮にですね、五体満足あることとか、感謝できること、まあ家族とか住むところがあるって、まあそういう表面的なこともそうかもしれないですけど、やっぱ今っていうこと、あるものにフォーカスすることなんじゃない？
今あるのと、今できるっていうかね。今、ゆっくりできて、穏やかで、争わなくて、笑顔と生き生きできる世界が神の国だと思うんですよね。笑顔と生き生きできる毎日を、毎日住んでるところが神の国だと思うんですよね。で、笑顔がいっぱいとか、生き生き生きてるとか、だから、そう考えると、割と簡単なんですね。抽象的には戦わない、争わない、思いやりがある、そして人を咎めない、批判しないんで、それでまたニコニコ生きて、手を差し伸べたり、持ってるものをあげたり、人を傷つけない世界を目指して生きていけば、神の国なんですよね。だから、もしも人を傷つけないし、人をいじめないし、人を嫌わなければ、もうそこは神の国なんですよね。だから平凡なんですね。ニコニコ、穏やかに、受け入れて、傷つけないで、計算しないで、ゆっくり生きていけた、もう神の国に住んでるって言いますかね。春の日差しの中でくつろげばいいって言いますかね。だから、そんないつも急いだり、尻を叩いたり、目標を抱えたりするんじゃなくて、本当にゆっくり生きていくのが本来の神の国なんだなっていうか、慌てないし、ゆっくりし、だから神の国って遠いところにあるのではないっていうことに気がつくと思うんですよね。という話なんですけどね。だから音楽に満ちてたり、優しい光に満ちてたり、いつもニコニコニコニコする人がそばにいたり、だから逆に言えば、いつもニコニコニコニコしていればいいんですよね。で、人を許して、まあいいよ、それぐらいの失敗なんて、みんなあるさ、っていうぐらい。だから失敗とか、というものは敗北ではないんや、っていうね。まあちょっとした、そんな通り過ぎる一時的な人生で、一時的に通り過ぎる小さな傷みたいなもんだから、そんな、何事もない、やり直せば、すべてやり直せるんだっていうかね。っていうことを知ってればいいと思いますね。
まあ、本当にそうですね。で、そしてね、失敗したくないってやっぱ思っちゃいますけど、その失敗があるこそ、からこそ今先生がおっしゃったように神の国があることに気づくわけですよね。今あるにフォーカスできるわけです。
そしてね、言葉に棘がない人になればいいんですよ。いつもやらいで、その人に、安らぎと希望を与える言葉を吐ける人間って言いますかね。
自分が
だから
神
急が
の
なく
国
ていいんで
に、
すよ。はい。
ね、先
そ
生おっ
ん
しゃっ
な。
て、神の国にいることに気づいて実感してたら、急ぎも焦りも怒りも、なんか無縁っていうと言い過ぎかもしれないですけど、でもなりますよね。やっぱり、まあ僕できてないです。今 先生の話聞いて。
目標を僕そんなに持たなくていいと思うんですね。まあ、大らかな、曖昧な目標でいいと思うんですよね。まあ、この世界に行こうっていうか、手を差し伸べて、相手を責めないで、大谷選手のように超一流になるなら大きな目標がいるけれども、まあ、ほとんどの人たちはそんなに大きな目標をいらないので、まあ、緩やかな目標でいいと思いますね。抽象的な目標でいいと思いますね。争わないとか、穏やかできるとか、ニコニコできる世界が神の国なんですよね。そして、時には、蝶々やトンボや、小鳥や、春の小風や、海の波を感じることができる世界に住んでれば、もうそれは神の国なんですよ
もう
ね。
十二分ですよね。文字通り平和感というかね。平凡っていうとちょっと物足りない感じしますけど、やっぱりその平凡って平和ですもんね。平たく和やか、穏やか。
その通りですね。だから、僕、その時読んだ時、ああ、僕はもう神の国に住んでるなと思いました。遠いところね、あの頃は神の国なんて遠くて、そんな人、そんなことありえない、宗教的な言葉なんだ。キリストが、こちらの神の国に住みなさいって言うと、神の国なんて、あなたは住めるけど、私たちは無理とか思ってたんですけども、いやいや、そんなことないな。怒らなければいいんですもんね。
でも先生がおっしゃっ
変に
て、
取ってる。
やっぱりなんかね、先生がこう、この今世はトランジットだよっておっしゃってる通り、なんか僕にもちょっと不遜ですけど、なんか先生とね、今月いろいろお話しさせていただく中で、やっぱり生まれた時は、いわゆる平和感とか直感とか、ある意味神の国を体感して知って、神の国で産み落とされた時は生きてるんだけど、そこからシンキング、左脳、数字の世界で40年、50年、60年、70年生きて、で、最後は、ね、気づかない人もいますけど、多かれ少なかれ、先生のようにまではいけるか分かんないですけど、最後またその神の国にいるんだよって気づいて帰っていくという、トランジットするっていう。なんかそこだと、その人生の真ん中のメインの70年とかって、ある種の 現実なんだけど、ちょっとなんか、フィクションみたいなところありますね。それが切ない無意味とは全然思わないですけど。
競争の世界で進んでもいいけども、競争ではない、歩いてる、ゆっくり歩いていける、どんべいの世界で、まあいいと思うんですけども、この性は、なかなか、貴重なもんだから、この人生を出世とか、なんか成功とかいうのをちょっとさておいて、もう少しこの人生をゆっくり価値のあるものにしていくことができる時代に住んでるような感じがするんですね。だから価値のあるものって何だろうと思うと、戦わないで、ニコニコして穏やかで、周りに尊敬できる人がいっぱいいれば、共に手を差し伸べて手をつないで生きていける世界、神の国かなと思いますね。
そうですね。もう今
なん
す
か、
ぐそこにあるってことですね。
そうそう、今すぐそこにあるし、今すぐそこに作ることができるっていうか、あなた次第っていうかね。
そうですね。
作ることができるんですよ。今、あると求めなくても、あなたが笑顔で人を責めなくて、まあいい、まともに、まあそれぐらい、失敗人生あるさ、でもまあ頑張って、次のこの希望を持って生きていこうっていう世界を思えば、もうあなたは神の世界の住人なんだっていう言いたいですね。と思ったは思わないけど、タカ君どう思いますか
い
ね。
やいや、でも本当に、わかりますなんていうのもおこがましいですけど、やっぱり最近ね、その今あるとかのことを本当に深く考えて、ちょっとずつ実感できるようになってきたので、まあいろいろ、苦しんだり、いろんなことがありながらね、やっぱりようやくちょっとずつっていうところなんで、この後、ね、収録終わったらまたちょっと、家の中でもそうですけど、外に出て、なんか自然を感じると、神の国をより感じられるかななんてことも、ちょっと思いました。
そうですね。争わないっていうのはとても大切なことだと思いますね。競争しないっていうかね。
そうですね。ありがとうございます。さあ、この番組では引き続き、リスナーの皆様からの、ご質問、お悩みをお待ちしています。人生、仕事、人間関係など、どんなテーマでも結構ですので、北川先生にメッセージをお寄せください。こちら概要欄からチェックしてください。そして、6月13日から15日まで、千葉九十九里で断食会が開催されます。初心者の方も大歓迎です。もう日付がね、1ヶ月ちょっとなので、空きがあるかわかりませんが、ぜひですね、概要欄の方からチェックしてみてください。自然に囲まれた九十九里で、ぜひ心と体を北川先生とリセットしていただけたらと思います。そして、瞑想の基本と実践に続く、北川先生の新たな音声プログラムが登場しています。才能がもたらす平和感、まあ、今日もね、平和感の話ありましたけど、まさにそれを実践していただくための音声プログラムです。ミリオネアマインド、シンクロニシティ、セレンディピティの三位一体の教えを先生に直接お話しいただいていますので、ぜひですね、こちらも味わっていただけたらと思います。詳しくは概要欄からどうぞ。ということで、北川先生、今週もありがとうございました。また次回よろしくお願いいた
あ
します。
りがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。